今日は、ヨシュア記の18章からです。今日も箇所としては結構長いんですけど、もう土地の名前とかそういうのは基本読まないで、どんどん進んでいきます。ヨシュア記の18章から21章まで。ヨシュア記の18章の1節からです。一言祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日も、この、あなたの御言葉を通して、あなたについて、またあなたが私に語ってくださることについて、耳を傾け、私たちの思いを、また心をあなたに傾けることができますように、どうぞお助けください。いろんなその思い煩いや、心配事や、また、あなたの御言葉以外のことを考えたり、全く違うことをその空想したりするんじゃなくて、本当に私たちの心をあなたが整えてくださって、聖霊によって私たちの心を開いて、そしてそのあなたの御言葉が私たちの良い地に、私たちの心にそれが植わり、芽が出て、実を結び、30倍、60倍、100倍の収穫を受けるまでになりますように、どうぞ私たちを整えてください。また御言葉を分かち合う私をどうぞあなたが助けてくださって、あなたが与えてくださる言葉によって、ここにいる一人一人に使えることができますように、どうぞ力を、また言葉を与えてください。お願いします。今日もあなたを待ち望み、またあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。18章の一節をお読みします。さて、イスラエル人の全会衆は城に集まり、そこに会見の天幕を立てた。この地は彼らによって征服されていた。城という場所が出てきます。黒という場所は多分ないです。でも、城という場所、それは、エフライム族、この前やりました。エフライム族。16章で、エフライム族に土地が割り当てられますけど、そのエフライム族の相続地にある、町です。この城というのは。なので、もうすでに、この町っていうのは、まあ、この場所っていうのは、イスラエルによって征服されていました。で、城に、会見の天幕を建てたんですね。だ会見の天幕っていうのは、そのもちろん神と会見するところです。そして生贄を捧げて、その、まあ、神が願っておられること、神が与えた律法に、その従って、神とのその関係をつけていくっていう、そういうその中心地なわけです。だその宿営を、今までずっとギルガルに置いてたんですね。ヨルダン川を渡って、その後そのギルガルという神が、ヨルダン川を、イスラエルの民を、その、ヨルダン川を垂らしてくださったということを記念して、その12の石をそこに積んだんですけども、そこの、そのギルガルという場所にずっと宿営していました。で、そこから、この、まあ、ちょうど真ん中ぐらいになるんですけど、後で巻末の地図を見てください、ぜひ。エフライム族のその、相続地の中にありますけど。で、その城という場所に移しました。二節、イスラエル人の中でまだ自分たちの相続地が割り当てられていない七つの部族が残っていた。これまでやったのは、その十二部族のうちの、その、まずは、二つの部族と半部族っていうのは、ヨルダン川の東側、今のヨルダンの国のところに割り当てられていました。で、もう一つは、ユダ族も割り当てられて、ヨセフ族って言われていた、エフライムとマナセも、まあ、半部族ですけど、それが割り当てられました。で、それを足していくと、12の中で残っているのは、7です。で、この7つの部族っていうのは、まだ自分たちの相続地が割り当てられていない部族です。なぜか、わからないです。実際には。でも、もしかすると、今までそのずっと、この、みんなで動いてきたわけですから。で、そこからその離れ離れになっていくっていうか、そのみんなで動いてたのに、なんか今度は自分たちで行かないといけないって。一人でそこに行かないといけないっていう、その一人でっていうかその自分の部族だけで行かないといけないっていうのは怖いなーっていう。そういう新しい環境に対する恐怖とか。ヨシュアがいないところに住むのかーって怖いなー。どうなるんだろう。で、そういうその新しい環境が変わることに対するその恐怖であったり抵抗かもしれませんし。もしかしたらもうこれでいいやって。もうここで住めてるわけだから別に他のところに行かなくていいじゃないかって。もしくは、ここから先に新しいところに出ていくのはいいんだけども、そこにはその自分たちに敵対してくる人と民族がいるって。で、その人たちのところに行って戦わないといけないんだって。怖いよ。なんで怖がるかっていうと、 神を信頼しないからですよね。神に対する信仰がないからです。神はすべての土地も、またそこに住んでいるすべての人々もあなた方の手に渡したって。もうすでにヨシアを通して彼らを励ましてるんですよ。だから行きなさいって。でもいずれにしても、この七部族っていうのは、まだその自分たちのその相続地っていうのが割り当てられていなかったんですよ。先に進めなくて、そこから。3節から6節まで。そこでヨシアはイスラエル人に言った。あなた方の父祖の神、主があなた方に与えられた地を占領しに行くのを、あなた方はいつまで伸ばしているのか。部族ごとに三人のものを選び出しなさい。彼らが立ってその地を行き巡るように、私は彼らを送り出そう。彼らはその地についてその相続地のことを書き記し、私のところに来なければならない。彼らはそれを七つの割り当て地に分割しなさい。ユダは南側の彼の地域にとどまり、ヨセフの家は北側の彼らの地域にとどまらなければならない。あなた方はその地の七つの割り当て地を書き記し、これをここの私のところに持ってこなければならない。私はここで私たちの神、主の前にあなた方のためにくじを引こう。ヨシアはこの七部族の人たちに対して、まあ、叱責というかその、なんでだよということを言っています。あなた方はいつまで伸ばしているのか。何を伸ばしてるんですか？あなた方の父祖の神、主があなた方に与えられた地を占領しに行くのを、あなた方はいつまで伸ばしているのかです。で、この伸ばしているのかという言葉ですけど、口語訳では、日本語の聖書には大きく分けて3つの、いっぱいありますけど、大きく使われている、訳に3つあります。私たちが使っているのは新改訳聖書。で、もう一つは、口語訳聖書。で、あと一個は、新共同訳っていうのが、この三つがあります。まあ、もし余裕があれば、そうやって読み比べてみるのもいいです。いろんなその角度から見れるから。でも、全体的に良さそうなのが、その読みやすいさもあって、その新改訳だと思うので、新改訳をずっと使ってると思うんですけど、まあ、使ってるんですけど。口語訳では、このいつまで伸ばしているのかっていう伸ばすっていうのは、いつまで怠っているのか。新共同訳では、あなた方はいつまでためらっているのか、ためらっていかないのか、怠っていかないのか。英語のニューキングジェームスバージョンというのがあるんですけど、その英語では neglect っていう言葉が使われてて、無視しているとか、放棄しているっていう意味です。で、ヘブライ語のその言語を見てみると、その全て意味があるんですよ。その、伸ばすって、先伸ばしにするっていう意味もあるし、怠るって意味も、ためらうって意味も、無視するって意味もあるし、あとは、めんどくさがるっていうのもあります。全部その一つのその言葉で、いろんなのに、いろんなところに訳されているんですけど、そういったその言葉が使われています。その、いつまで伸ばしているのか。で、彼らは、その、彼らが与えられたその地をその占領しに行くっていうことは、神からの命令なんですよ。神がそうしなさいって言ったことなんです。ヨシアは、その神がやりなさいねって言ったことに対、言ったことを、この七つの部族の人たちが、その先延ばししていることに対して、またそれを神に従っていくという、それを追求することにおいて、怠っていることに関して、また神を信頼しないで、ためらっていることに関して、出ていかない。もしくは神の命令を無視して、放棄していることに対して、もしくは、めんどくさがってやらないことに対して、どうなってるんだって、ヨシアはこの七部族に言っています。この七つの部族は、その神が与えた地を占領しに行きなさいというその命令を、先延ばしして、怠っていて、ためらっていて、無視していて、めんどくさがって、全部正解です。行かなかったんです。彼らが行かなかった理由、さっきどうなんでしょうねっていう話をしました。新しくその環境が変わるっていうのが嫌だとか。もうこれでいいや、その状況に満足してるとか。いやー、こんなこと言っても敵がいるからな、神が渡すいいと思って、その戦いに行かないといけないんでしょ。もうちょっと、その自分の敵と、自分の中、その、を、こう、攻撃してくるそういうものに立ち向かうっていう、そんな、勇気は私にはありません。なくていいんですけど。神に力があるから行けって言ってるんですけどね。でもそうやってその、どんな理由があるにせよ、どんな言い訳を立てるにせよ、神が命じたことに対してその従わないという理由は、その言い訳は成立しないんですよ。何が忙しい、 これをしないといけないから、あれをしないといけないから、これをやってた方がいいから。他の人たちはこれで成功してるから。だから今は神にこれを言われてるけども、私はこれを置いておいて、ここの方をやります。いや、そんなことやったら今はちょっとこんなんで忙しいんだし、こういう状況だし、もうちょっと、でもどんな理由があるにせよ、神の命令に従わないっていうその言い訳、理由っていうのは成立しないんです。だって今日って言われてるのは今日だけなんです。神が今日私にやってほしいことを私が明日に先延ばししたら、神が明日私にやってほしいことができなくなるんです。明日神が私に言われることをまたそれを先延ばしにしたら、明後日今日のことも明日のことも明後日のことも全部やらないといけなくなるんです。そして絶対にできなくなるんです。そして神が親になりたいことを神が私を通してその人を愛するとか許すとか神をもっともっと求めていくとかそういう神を乾いてその神の前に出ていくとか悔い改めるとか本当に神イエスキリストを私の救い主だということを信じて一歩進むとかそういうこと全部が全部先延ばしになって全部先送りになってためらって行って無視して面倒くさがるがゆえに神が親になりたいことが前進していかないんですよ。そして実現しないんです。前回もやりました。神は私たちを祝福したいんです。だから従ってほしいんです。神はなんかお山の大将で、その小さいなんか個人商店みたいなの、社長みたいなので、それ、あんたこれやりなさい、あんたこれやりなさいじゃないと私が儲からないじゃないかとかっていう、そういうヒステリックな神じゃないんです。神はとにかく私たちを祝福したいんです。だから私たちにもっともっとその神に従ってほしいんです。神に従うことが私たちの祝福だからです。詩篇の119編ずーっとやって読んでますよね。どんなに苦しくてもその神に、神を信頼して神に頼っていくっていうことをさせたいんですよ。そしたらそのどんな苦しい中でも私たちの心に喜びがあるんですよ。平安があるんですよ。ガラテヤの5章の23節にはこれは開けなくていいですけど。その、まあ、ガラテヤの5章の22、23っていうのはその、御霊の実を話してるんですけど、愛というものの中の。その愛するということを禁じる律法はないって。神がやりなさいっていうのは基本その愛するという行為ですから、神を愛する、人を愛するという。それを禁じる律法はないということは、それをその神に従わないという理由を立てることはできないということです。これがあるから今はちょっと無理です。あれがあるから今はちょっと無理です。神に従うってことですよ。私が個人的に牧師として、すいません、これやってもらえますかって言って、あ、いいですよっていうこともできれば、あ、すいません、これがちょっとあるのでできないんですっていうことは、それは当たり前のようにありますよ。どうぞ、できないって言ってください。ちょっと今はこれは無理ですって。私がお願いすることに関して。でも、御言葉を読んでたり、なんかフェロシップの中でいろんなことを話を聞いてたり、またそのメッセージを聞きながら、賛美をしながら、神が語るってことあるんですよ、一人一人に。そのことを先延ばしにしないでください。次の祝福を受けるまで、また時間がかかります。どれだけその自分にとって、いや、これめんどくさいなとかって思ったり、もういいよとかって無視したり、めんどくさかったりしても、それは言い訳にならないんですよ。てかむしろ神は悲しむんですよ。私たちを祝福できないから、そのことによって。で、ヨシアはこの七部族に対して、いつまで先延ばしにして、怠って、ためらって無視してめんどくさがるんだって。それでヨシアは命令をします。部族ごとに三人のものを選び出しなさいって。そして分割すべき相続地を偵察して、そしてここにいる私のところに戻ってきて報告しなさい。それに基づいてくじを引いて、相続地を割り当てましょう。七節。しかしレビ人にはあなた方の中で割り当て地がない。主の祭司として使えることがその相続地だからである。また、ガドとルベンとマナセの半部族とは、ヨルダン川の向こう側、東の方で、すでに彼らの相続地を受けている。それは、主のしもべ、モーセが彼らに与えたものである。その割り当て地のないレビ人であったり、ヨルダン川の向こう側にいる、ガドとルベンとマナセの半部族っていうのは、そこからはその別に出さなくていいですよって、その対象外ですよっていうことです。8節から10節まで。偵察隊が戻ってきて、そしてこんなんでしたよと。で、相続地の割り当てが始まります。8節から読みます。そこで、その者たちは行く準備をした。ヨシアはその地の調査に出て行く者たちに命じていった。あなた方は行って、その地を行き巡り、その地について書き記し、私のところに帰ってきなさい。私は城で、主の前にあなた方のため、ここでくじを引こう。その者たちは行って、その地を巡り、それを町ごとに七つの割り当て地ごとに書き物に記し、 シロの宿営にいるヨシアのもとに来た。ヨシアはシロで主の前に彼のためくじを引いた。こうしてヨシアはその地をイスラエル人にその割り当て地によって分割した。で、11節から以降っていうのはもうここからは読みません。そのいろんなその土地の名前があったり、川の名前、場所の名前があったりして、ここが、ここからここが相続地で、ここからここが割り当て地です。で、この中で、ここだけの、この範囲が、何々族の割り当て地ですよっていうことが、ここにずっと、19章の後半までずっと書いてあります。主法の後ろの方に、主法の中に、アウトラインがありますので、これは見ててください。で、ベニヤ民族のその相続地については、18章の11節から28節、最後までですね。で、19章に入って1節から9節までがシメオン族の相続地。10節から16節までがゼブルン。17節から23がイッサカル。24から31がアシェルブ族。19章32節から39節までがナフタリ。で、最後40から48っていうのがダン部族の相続地です。で、これのところに、すべてその相続地として、その土地を割り当てました。後でその地図とか、後ろにもありますから、ぜひ、コピーしたい方はコピーしてください。借りたい方は借りてってください。それで、あ、こんな感じか、っていうのを、見ることをお勧めします。19章の49節と50節をお読みします。この地について地域ごとに、相続地の割り当てを終えたとき、イスラエル人は彼らの間に一つの相続地をヌンの子ヨシュアに与えた。彼らは主の命令によりヨシュアが求めた町、すなわちエフライムの山地にあるティムナテセラフを彼に与えた。彼はその町を建ててそこに住んだ。まあ、50節も読んでおきましょう。これらは祭司エルアザル、ヌンの子ヨシュア及びイスラエル人の部族の一族の頭たちが城において会見の天幕の入り口、主の前で、くじによって割り当てた相続地であった。こうして彼らは、この地の割り当てを終わった。ヨルダン川の向こうの、ガドとルベンとマナセの半部族への割り当てが終わり、その後、そのヨルダン川のこっち側、今のそのイスラエルの国があるところに来た時に約束の地に来て、それで、ユダ族と、マナセの半部族、また、エフライム族、の割り当てをしました。その後残りのこの7つの部族への相続地が割り当てられて、で、49節50節でヨシュアの相続地が割り当てられます。いつヨシュアの相続地が割り当てられたか。49節にはこう書いてあります。この地について地域ごとに相続地の割り当てを終えたとき。ということはイスラエルの中で最後に彼は相続地が割り当てられます。世の中的に言ったら、社長さんが一番最後に残り物を引くって感じです。そんなの見たことないですね。下手すると教会でもなんかそういうのは起こるんですよ。一番いいものをなんか牧師の元に持ってくるんですよ。で、牧師も、おーおーおー、よかった、いいことをやったなとか、一番美味しいのを僕が食べてあげようみたいな、そんなことになっちゃったりするんです。あんまりないかもしれないけど、ここでは。ヨシュアの心は、もちろんそれは神から与えられたものですけど、その民に仕える心なんですよ。つまり神を愛し、別に自分は、民を愛し、自分は別に最後でもいいんですよ。まず自分が、一番最初にいいものを取るみたいな、そんなんじゃないんですよ。体裁とかそんなんじゃないですよ。建前とかそういう話じゃなくて、心からそう思ってるんですよ。別に自分がその住むところなんて最後でいいって。神が私に任しておられる、その神の民に、まず割り当て地を、神が願っておられる割り当て地を渡す。その後、自分は神が与えてくださる、その割り当て地に、と受け取り、そこに住もう。民に仕えると同時に、ヨシアは神を信頼するということもしました。そして神に仕えました。神を愛するということ。神は必ず自分の必要を満たしてくださるって。自分が住むとこなくなったらどうするんだろう、自分の取り分がなくなったらどうしようとか、そんなこと全然考えなかったんです。だって神を養うでしょうって。神は私のことを愛しておられるんだから、ありがたいことに。私が生活するに必要なもの、私が身を結ぶに必要なもの、それは全部神が与えてくださるって、神はそのことを約束しておられるわけだから、まず神の国と神の義をまず第一に求めなさい。そうしたらそれら必要なものを全部与えるよって。 イエス・キリストの言葉ですよ。ヨシュアはそれを信頼したんですよ。ただ別にその自分は何でもいいって。神が一番必要なものを私に、それを知っておられて、神が私に与えてくださるから。私はその自分の必要を自分で考えて、今これが必要だから、今自分にとって、今自分の人生にとってこれが必要なんだっていうことを考えて、その後、それに沿って行動し、そしてその後、神にこれを助けてください。これを私の決定を祝福してくださいって祈る傾向にあります。ヨシュアとはだいぶ違います。恥ずかしいことに。今まで私たちずっと学んできましたけど、出エジプト記からずっとこのイスラエルの民のと一緒にこの約束の地まで旅してきましたけど、モーセにしてもヨシュアにしても、まず神が何を願っておられるかということを聞くんですよ。自分がやりたいこともあったでしょう。いろんなその可能性やいろんなその機会っていうチャンスっていうのがたくさんその自分の目の前にあったと思いますよ。でもその時に彼らは神のもとに行ったんですよ。今私にこういうチャンスがありますし、こういうオプションがあるし、こういう歩みをすることができますって。じゃあどこを選べばいいでしょうか。神は答えてくださいます。祈ると。もしかしたら、声を聞くかもしれないし、私は個人的に聞いたことはないです。でも、声が聞こえたという人たちもいます。夢を見る人もいるかもしれません。私はそういう夢を見たことはありません。でも、なんか深いところに、こうしたいというなんかその、ものすごい思いが与えられることがあります。不安になったりするんですよ。久米島に帰ってくるときもそうですよ。仕事を辞めようと思ったんですよ。久米島に帰るために。そしてミニストリー、その、教会についてミニストリー、その使える働きについて学ぼうって、3年間。そういう思いがなんかその深いところに与えられたんですよ。結婚して半年後ですよ。結婚して半年後に仕事辞めるって結構なことですよ。でもそれ消えなかったんです。仕事辞めますって言って、1ヶ月後に、サラが与えられたんですよ。逆だったらちょっと戸惑ったかもしれないけど。でもそれでも動かなかったんですよ、私の心。自分がその強く思ったではなく、それがなんか与えられたんですよ。そして3年間、その、神について、またその使える働きについて、いろんなことについて学びました。その中でいろんなそのことを考えたし、ここは小林さん帰って大丈夫かなとか、あんなこんな都会で一緒にそのずっと過ごしてきたのに、こう帰ったらどうなるんだろうとか、さらどうやって子供を育てようとか、いろんなことを思い忘れましたよ。でもなんかすごい平安があるんですよ。久米島に帰ろうって。戻って、その神が割り当ててくださるその羊を、神の羊を、だから皆さんを、ここに来る一人一人を、神の愛で愛し、神の御言葉によって養うっていうことを、その精霊の力によってやろうって。そのことがなんか微動だにしなかったんですよ。だから自分の知性とか理性は超えてます。その3年間、教会からお給料をもらうとかそういうことを考えてなかったから。でも全部それは神がやってくださるだろうって。なぜ3年間、いろんな大変でしたけども、今も大変ですけど。ここに導いてくださったんですよ、神。私のたくさんある選択して、たくさん失敗してきた中の一つの成功例ですけど。でも本当神の声を聞いてよかったと思うんですよ。祈ってみたんですよ。そしたらそれとその、なんか強い思いが、神はその志を私たちのうちに立てさせ、ことを行わせてくださるとも書いてあるんですよ。なんかその志が与えられたんですよ、神から。ヨシュアは、神をその信頼するがゆえに、神は必ず自分の必要を満たしてくださるって、大丈夫だっていうその信仰で、彼は一番最後に、その自分の住むべき土地をもらったんですよ。ナンクルナイサーとは違います。ナンクルナイニオン。どうにかなるさっていうのは、基本、どうなるかわからないんですよ。でも、どうにかなるよっていう、そのことです。不確実なことに対して、まあ、なんとかなるでしょうという、その楽観的な視点で捉えたセリフですよ。なんとかなるさ、なんくるないさっていう。でも、ヨシアには、なんくるないさっていう、その、どうにかなるよという言葉ではなく、その考えではなく、神を信頼するゆえに、神が絶対に私を助けてくださるという確信があったんです。信仰の目。どうにかなるだろうという楽観的な考えではなく、神を信頼するゆえのその確信が彼の中にもあったんです。あとは大丈夫だって。だから最後でもいいんです。 だから人と比較する必要ないんですよ。自分と最初に、スパイに出されたカレブさんは、さっさと自分の、相続地をもらったけど、私どうしようみたいな。他の民はなんか、いいところを取っていくけど、水があるガリラヤとか超いいなとかって思いながら。でそれで、どうしようどうしようって、自分がいいところ、砂漠とかしかなかったらどうしようとか、そんなこと全然思わなかったんです。神がベストを、一番良いものを私に与えてくださるって、必ず神が支えてくださるという確信があったからです。人と比較する必要は私たちにもないですよ。神は私たち一人一人のことをもう完璧に知っておられるわけですから。私たちのその葛藤も、私たちのその難しいなって、そのなんで私たちが神に従わないで、それを先送りしているのかっていうか、先延ばしにしているかっていうことも全部ご存知なんです。その上で、おいでよって。私の元に来なさいって。そしたら休ませてあげるよって。私から学んで、あなたの心に平安を得なさいって。ペテロさんは、復活の主に、あなたの最後はこうなるよっていうふうに言われたときに、ちょっとドキドキしたんですよ。そして、ヨハネさんを見たんですよ。キロキロって。そして、主よ、この人はどうですかって言ったんですよ。私はそうなるって聞きましたけど、主よ、この人はどうなるんでしょうか。そうすると、イエス様はペテロに言ったんですよ。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むにしても、それがあなたに何の関わりがありますか？何の関係もないでしょって。彼がどうなるか。あなたは私に従いなさい。人がどう神によって使われようと、人がどういうその選択をしようと、私には関係ないはずなんです。その人は神に従ってやってるだけで、私は神に従って進むだけです。あの人がやってるから私もこれをやらないといけない。ではなく、私たち一人一人に対して神は明確な計画があるんです。それを何でしょうって。どうしたらいいんでしょうって。それを聞いてみるといいですよ。もしくは今その、本当にその深いところに、もしくはその、こう、心の中に精霊によって語りかけてることってあるんですよ。こうしようって。ああ、あのことに関してこうした方がいいな。このことに関して悔い改めた方がいいな。それはそのようにされることをお勧めしますよ。どうしていいか分からなかったら相談してください。一緒に祈りましょう。20章は、逃れの町を定めるということですけど、まず1節から6節までですが、主はヨシアに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。私がモーセを通してあなた方に告げておいた逃れの町をあなた方のための定め、誤って知らずに人を殺した殺人者がそこに逃げ込むことのできるようにしなさい。その町々はあなた方が血の復讐をする者から逃れる場所となる。人がこれらの町の一つに逃げ込む場合、その者はその町の門の入り口に立ち、その町の長老たちに聞こえるようにその訳を述べなさい。彼らは自分たちの町に彼を受け入れ、彼に一つの場所を与え、彼は彼らと共に住む。たとえ地の復讐をする者がそのものを追ってきても、殺人者をその手に渡してはならない。彼は知らずに隣人を撃ち殺したのであって、以前からその人を憎んでいたのではないからである。その者は回収の前に立って裁きを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。それから後、殺人者は自分の町、自分の家、自分が逃げてきたその町に帰っていくことができる。だから逃れの町っていうのは、その誤って知らずに人を殺した者が逃げ込める町です。以前やりました。だからその逃げ込んで血の復讐者から逃れるって、その自分が誤って知らないでその殺してしまった人の、例えば親族とかね、が、その血の復讐として、その人を追っかけてって、その殺されないように。立法によると、この誤ってまた知らずにして人を殺してしまった場合、その人は死刑には当たらないんですよ。だけども、その人を憎むので、殺された側からとすると。そして血の復讐だって言って、その、殺されるかもしれない。それは立法に照らし合わせると、それはその正しいことじゃないって。なので、その人が、もしくはその殺した人たちが逃げ込めるために、この町を作りましょうというのが、その神の逃れの町を定める理由です。そうやって正当な裁きを 受けるためです。もちろん、その故意に人を殺したのであれば、その人はその石打たれて、その死刑に処せられるんですけど。でもその誤って知らずに人を殺したものであれば、そこに逃げ込めますよということです。で、逃れの町に逃げ込むには、その自分の罪、自分がこういうことをしてきました、ということをその長老たちに述べるんですね。長老たちはこの当時、その家、町の門にいるんですよ。よく。で、門の、入るところに座ってるんです。で、町の中に何か問題があったりすると、その、町の門のところに集まってきて、で、そこにいる長老たちに、すいません、こういうことがあったんですけど、どうしたらいいでしょうか。この人がなんか自分のことをこういうふうにやるんですけど、またこの人が私のこれを盗んだんですけど、どうしたらいいでしょうか。そういうその相談をする場所でもあるんですよ、町の門で。で、この門のところにいる長老たちのところに来て、で、それで自分のことについて、自分の罪のことをどういうことをやったかということについて、なぜこうなったかということを事情を説明します。そしたら、長老たちは彼を受け入れて、まあそれを聞いてね、そして、住む場所を提供して一緒に住むということになります。で、その逃れの町で生活する期間というのは、6節に書いてありますね。その人が回収の前に立って裁きを受けるまで、もしくはその時の大祭司が死ぬまでその町に住まないといけない。だから回収の前で裁かれたら、またその時の大祭司が死んだとしたら、そこから後、自分の町、自分の家、自分が逃げてきたその町に帰っていくことができて、その自由が与えられます。で、そういうのがその逃れの町です。7節から9節まで、最後までお読みします。それで彼らは、ナフタリの山地にあるガリラヤのケデシュとエフライムの山地にあるシュケムと、ユダの山地にあるキルヤテアルバ、すなわちヘブロンとを征別した。エリコのあたりのヨルダン川の向こう側、東の方では、ルベン部族から高地のアラノにあるベツェルを、ガドの部族からギルアデのラモテを、マナセ部族からバシャンのゴランをこれに当てた。これらはすべてのイスラエル人及び彼らの間の在留異国人のために設けられた町々で、すべて誤って人を殺した者がそこに逃げ込むためである。回収の前に立たないうちに血の復讐をする者の手によって死ぬことがないためである。だからその民数記の35章にこの逃れの町について書いてあって、そこにもその6つの町を、設けなさいと。その規定に従って、6つの町を今読みましたけど、逃れの町として定めました。申命記の19章、これは別に泣けなくていいですけど、申命記の19章の1節から3節まで、こういうことが書いてあります。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地の国々を、あなたの神、主が立ち滅ぼし、あなたがそれらを占領し、それらの町々や家々に住むようになったときに、あなたの神、主があなたに与えて所有させようとしておられるその地に、三つの町を取り分けなければならない。あなたは距離を測定し、あなたの神、主があなたに受け継がせる地域を三つに区分しなければならない。殺人者は誰でもそこに逃れることができる。つまり、そのイスラエルの相続地に、その6つが、広がっていて、そして、どこの町からも、どこの相続地からも、その同じだけの距離。すごく遠すぎるとか、ユダ部族からはめっちゃ遠すぎるとかっていうのはないんですよ。どこにも同じその距離で逃げ込めるように、この町が6つ、ヨルダン川の向こう側に3つ、ヨルダン川のこっち側に3つ、その逃れの町が、定められました。私の逃れの町というのはイエス・キリストです。詩編の46編の1節、神は我らの酒どころ、また力苦しむときそこにある助け。ヘブルの6章の18節、それは変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。私たちがその、私たちの前に置かれている望みを捉えるために、私たち逃れてきたんです。自分の罪から。そしてこの逃れの町が、どこからでも、同じ距離にあって、どこからでも逃げ込みやすいように、イエス・キリストも、どこからでも、人生のどの地点からも、イエス・キリストのもとに行けるんです。 教会がたくさんある地域に住んでいる人にとっても、教会が一つしかない地域に住んでたとしても、教会が全くないところに住んでたとしても、イエス・キリストは近くにあられるんです。そしてこの逃れの町が全ての人に、イスラエル人だけじゃなくて在留異国人にも開かれているように、イエス・キリストはイスラエルに対してもユダヤ人に対しても、また私たちのような異邦人に対しても、その救い主としてあられるんです。逃れの町以外に、この殺人者が逃げ込んだとしても、彼らはその血の復讐者の手にかかります。逃れの町だけが逃れられる町で、まあ、安住というか、そのセキュリティが保証されてるんですよ。私たちも同じですよ。イエス・キリストにだけ、そのセキュリティがあるんですよ。それ以外のところに行ったら私たちが守られる保証はどこにもないですよ。私たちはイエス・キリストにあって、その罪から自由にされて解放されたんですよ。イエス・キリストの十字架ですよ。この逃れの町に逃げ込んだ殺人者たちっていうのは、回収の前で裁かれたら今度は自由になるんですよね。イエス・キリストは私の罪を負って、私の代わりに罪人となって、回収の前、イスラエルで、またエルサレムの地で裁かれたんです。十字架について。イエス・キリストは、新約聖書によると、私たちの大祭司だとも書いてあります。その大祭司が十字架で、私のために死んでくださったんです。逃れの町に逃げた人たちは、大祭司が死んだら自由になるんです。私は自分の罪から、自分の肉から自由にされたんです。イエス・キリストが私の罪をすべて負って、回収の前で裁かれてくれたからです。本当は私が裁かれないといけない。そしてその時の大祭司、私たちの大祭司イエス・キリストが死んでくださったから。十字架によってイエス・キリストにあって、私は罪から自由にされて解放されてるんです。で、キリストのこの贖いによって、神は私を罪に定めないんです。新約と言われている、新しい契約と言われている、エレミアの31章の31節から34節までです。見よ、その日が来る、主の見告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。イエス・キリストが流された血によって結ばれたのが新約ですから。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に、彼らと結んだ契約のようではない。立法を守って正しいと認められる。そのような契約じゃない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。主の見告げ。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の見告げ。私は私の立法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の見告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。イエス・キリストは、逃れの町とその同じところがたくさんありますけど、でもイエス・キリストは逃れの町と違い、すべての罪人が、どんな罪を犯しても、それが故意だろうと、故意でなかろうと、知ってても知らなくても、わざとでもわざとでなくても、罪を犯した人はすべての罪人がイエス・キリストのもとに逃れていけます。そしてイエス・キリストが十字架で裁かれて苦しんで死んでくださったので、その贖いのゆえにどんな罪でも許されるんですよ。私たちイエス・キリストによって許されるその罪っていうのが、その故意でない罪だけであったら私は終わりです。故意に神に聞き従わないっていうことがあるからです。許せと言われていることを自分で聞いてそれを教えながら許したくない瞬間っていうのはたくさんあります。許した方がいいよーって、ごめんなさいって言った方がいいよーっていう時に、いやもうちょっと憤っていたいって。神に向かってごめんなさいって言ったらもうその瞬間自分が悪いっていうことが認めないといけなくなって、相手があいつが悪いとかって言い続けられなくなるから、自分はもうちょっとその神の前にごめんなさいっていうことを怠っていよう。もうちょっとそれを先延ばしにしよう。だって腹立つもん。もうちょっとそのことを腹立つよっていうことを、そうだよねって言ってほしくて、みんなの周りの人たちに言って、そうだよね、そうだよねってみんなで言われたから、後に、ああ、気分が良くなった。神様ごめんなさいって言いたいとか。私は故意に、イエス・キリストに、また神に従わないという判断をしがちです。 だからでもそんな罪でさえも神は許してくださるんです。なぜか。イエス・キリストが十字架で苦しんだからです。神が愛だからとか、もちろんそうなんですよ。イエス・キリストが苦しんだからですよ。私のその罪を負って、その神に恋に従わないという私のその汚い肉の行いによって、神の前にものすごく汚れた自分の思いをイエス・キリストが全部負って苦しまれたからですよ。神が優しいから、はいはい、分かった、許してあげるよってそんなんじゃないんですよ。神はものすごい痛い思いをして、自分の御子であるイエス・キリストを私に与えたんですよ。そしてイエス・キリストはものすごいものすごい痛い思いをして、十字架についてくださったんです。だからです。21章、1節。その時、レビ人の一族の頭たちは、祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアとイスラエル人諸部族の一族の頭たちのところに来て、カナンの地の城で彼に告げていった。私は私たちの住むべき町々と家畜のための放牧地等を与えるようモーセを通して命じられました。今度はそのレビ人に対して、レビ族に対してその居住地を分配するという話です。でこれはその民数記の35章にこの約束が書いてあって、そのレビ人たちはその相続地っていうのはその土地は与えられないんでしたね。それはその神、私ご自身、私がそのあなた方の相続地だからだって。神に仕えることが、民に仕えることが相続地だから、その土地を得ることはないって。でも、彼らは新しいその約束の地に入ってきた時に住むところは必要なんですよ。だから神はその住むところも、その家畜を放牧するところも、それを与えておられるんですよ。当たり前ですけど。必要を必ず満たします。で、レビ族に与えられた町々っていうのが3節からもうこれは読みません。42節まで全部あります。で、全部で48の町々とその放牧地です。で、これを読んでいくとわかりますけども、そのイスラエルの部族、その12部族、その12部族が相続した、割り当てられたその相続地の、その至るところから、すべてから、そのレビ人が住む場所として、またその家畜の放牧地として、町々が与えられています。つまり、レビ人っていうのは、その、例えばここだと城とか、そこにだけ住んでたわけじゃないんですよ。それぞれの、そのイスラエルのすべての部族の間に住んでいて、それぞれの町で祭司として神に仕え、またそこに一緒に住んでいる、その町囲みにあるその人たちに仕えてたんです。だから新約聖書では私たちも神の祭司だと書いてあります。だから私たちも今住んでいる場所で神に仕え、民に仕える、つまり私たちの周りの人たちに仕える祭司の役割が与えられているということです。イエス・キリストについてその福音を述べ伝えたり、私たちがその使わされているその場所で、この時代に、またこの状況の中で、実を結んでそれを残すことを神は願っておられるんですよ。また、レビ人も、こうこれを読んでみると、そのヨシュアと同じように、その最後に居住地が与えられましたね。だから彼らは使えるものであり、使えられるものでないからです。神のその組織図っていうのがもしあるとしたら、人間のその私たちが世の中で見る組織図、そのピラミッド、このね、頂点があって、そのピラミッドになってますけど、このピラミッドっていうのは多分この逆さになってますよ。あえて偉いという言葉を使いますけど、偉くないんですけど、偉いという言葉を使いますけど。まあ神は偉いですね。神がその頂点のはずですよ、偉い人の。そこにその頂点に登れば登るほど、その低くなるんですよ。普通、偉くなればなるほど、普通ってのは私たちの世の中では偉くなればなるほど、そのふんぞり返っていいんですよ。でも、主も、イエス・キリストも言いましたけど、上に立ちたいんだったら人の上に、使えるものになりなさいって。イエス・キリストは、神の似姿であられる方であるにもかかわらず、そのあり方を捨てられないとは考えないで、卑しいその人間の被造物になってくれたんですよ。ものすごく低くなって、私たちに仕えてくれたんです。牧師は、神の羊を愛し、神の御言葉によって養い、仕えるというのが役割ですよ。だから私自身このことを覚えておく必要があります。私は仕えるためにここにいるんだって。仕えられるためではなくて。誰かが私のカバン持ちをし始めたらまずいですよ。自分で持ちなさいって話ですよ。自分で持てない荷物を持つなってことですから。むしろ私はカバンを持ちますよ。皆さん。でも逆に、 神が牧師としてその立てられている人を上に、教会の上に立てて教会を牧させるために呼んだということも皆さんは覚えていてほしいです。私がその使える人だからといって私がなんか便利屋じゃないんですよ。だからといってその使えられるのはまずいんですよ。おい、私に使いなさい、ほら、とかです。でも私は神の御言葉で養い、そして愛するんですよ、神の愛で。皆さん。でもこれから先私じゃなくて次の世代の人たちが立つときも、神がその上に立て、人を上に立て、牧師を立てて、教会を牧させるって、そのために呼んだんだなって、そのことを覚えててほしいです。そしたら誰もなんか、誰かが偉いとかそんな話になくなりますから。21章、ヨシュア記の21章の最後43節から45節までお読みします。こうして主はイスラエルの先祖たちに与えると誓った地をすべてイスラエルに与えられたので、彼らはそれを占領してそこに住んだ。主は彼らの先祖たちに誓ったように周囲の者から守って彼らに安住を許された。すべての敵の中で一人も彼らの前に立ちはだかる者はいなかった。主はすべての敵を彼らの手に渡された。主はイスラエルの家に約束されたすべての良いことは一つもたがわず皆実現した。神はその与えると約束した地をすべて与えました。もちろんそれぞれの部族がそれぞれの相続地でそこにいるその人たちと戦ってその勝利を得る必要はあります。悲しいことにユダも、ユダ族も、エフライム族も、マナセの半部族も、すべてを占領することはありませんでした。悲しいかな、新しく相続地が割り当てられた七部族に関しても同じです。でも神は、そんなことも知っておられたはずなんです。ご自分に、その、信頼しないで、この人たちは行かないって。それも知ってたんです。でもそれでも神は与えると約束したことを、その与えると約束した地は、すべて与えたんです。神はご自分がその約束したことについてものすごく誠実で、また忠実であられるんですよ。イスラエルは神に対してずっと誠実だったんでしょうか？忠実だったんでしょうか？どちらかというとイスラエルは神に対してずっと不忠実で不誠実でしたよ。であるにもかかわらず、神はご自分の約束を、彼らに対する約束を、その、捨てなかったんですよ。ご自分の約束に対して神が忠実である方だからです。第二テモテの2章の13節にはこう書いてあります。私たちは真実でなくても、彼、神は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。だから私たちがその不忠実で不真実で、また不誠実であるにもかかわらず、神がその誠実さ、その忠実さ、ご自分の約束に対する真実っていうのを変えないんですよ、神は。そのような方なんです。なので、神はイスラエルを周囲の者から守って、安住を許可されたんです。許されたんです。なので、そのすべての敵の中で一人も彼らの前に立ちはだかる者はいないし、すべての敵をイスラエルの手に渡されたんです。そして神がイスラエルに約束されたすべての良いことは、皆実現しました。一つも疑わなかったと書いてあります。同じように神は私に対しても、そのご自身のその約束に対する忠実さ、誠実さっていうのは変わりません。神の忠実さは私の不忠実さに影響されないんです。私が神に対して不忠実だから不誠実だからといって、神は私にその不誠実になるか不忠実になるかというとそうではないんです。私が不誠実であろうと、私が不忠実であろうと、神は私に対して約束されたこと、神がご自分で約束されたことのに対して、必ずその忠実さを、誠実さを保つんです。だからこそ、私はどんなところからでも、どんな過去があっても、どんな罪があっても、イエス・キリストを通して神にすがることができるんです。私のパフォーマンスによって、私がどれだけ神に従っているかによって、神、そのイエス・キリストのもとに行けるのであれば、私は一生かかってもイエス・キリストのもとに行けないんです。でも私がどんな不忠実でも、神の前にどんなに不誠実でも、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められ、その神のことされるという聖霊によって、聖霊が与えられてね。その約束は絶対に変わらないので、私はどんなところでも、どんなところからでも、いつでも神のところに行くことができるんです。どんなに神から離れてても、どんなに神に忌み嫌われるようなことをしている中でも、神に戻っていけるのは、私がどうではなく、神が その約束に対して誠実であられるからです。だからどんな罪も、どんな汚れも許され清められるんです。イエス・キリストによって。どんな人に対しても、このグッドニュース、ゴスペル、福音というのは変わらないんです。それが神の愛だし、それが神の恵みです。私たちはこのことを一生かけて体験し続けるんです。私が不誠実の中でも神は誠実であられたなって。私が不忠実の中でも神はそのご自分の約束に対して忠実であられたなって。これから10年先、20年先、30年先、私たちがその次の世界に入るまで、この地上での歩みが終わるまで、ここの地上で神のその誠実さ、私の不忠実さに関係なく神は誠実であられるということを毎回毎回毎回毎回毎日毎日それを体験していくんですよ。一生かけて。でもそれで終わらないんですよ。次の世界の永遠をかけて神の誠実さっていうのを、神の忠実さっていうのを私たちは見ることになるんですよ。神の誠実さを体験することになるんですよ。永遠にですよ。どこまで行っても私は不誠実で、どこまで行ってもそれに対しても神は誠実で、また忠実であられるんです。それを一生見ていくんです。神の忠実さを。ご自分の約束に対する。このことを覚えてたいです。確かに信仰の試練というのは来ます。神は私たちに、ご自分にもっとその、頼ってほしいからね。ヤコブの1章の2節から4節にこうあります。私の兄弟たち様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じることをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。また第一ペテロの1章の5節から9節。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見ていないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂に救いを得ているからです。私たちの歩みの中でいろいろなその試練、いろんなその神を信じたいんだけども信じれないよって、そんなん起こるわけないじゃないかって神に対してクエスチョンマークを覚えたくなる時ってあります。で、その時こそ神はご自分を信頼し、ご自分にその私たちが神にすがって神を求めていくことを願っておられるんです。そこで諦めてもう神はもう私を見捨てたとかじゃなくて、だって神の約束は絶対に変わらないし、神は私たちを絶対に見捨てないからです。神を信頼し、神にすがることを励まして進めたいんです。そのためのフェロシップです。ああ、このこと大変だね、あのこと大変だね、これだと辛いね、苦しいよね。それで私たちはそれを話して、それを聞いてもらって、そこになんかこの満足感を覚えるのが私たちのこの交わりではないんです。お互いのなんかこのもやもやしたものを吐け口にする場所じゃないんです、ここは。そこから先、神がおられるから大丈夫だよって、神の約束はこうだって。あなたが過去にどんな悪いことをしたとしても、どんなに人に言えないことがあったとしても、神はそれを全部知っておられるって。その上であなたを愛し、その上でイエス・キリスト、その御子をあなたに与えたんだって。人に言えないことがあったとしても、何だったとしても、神はそれを知ってて、あなたを愛しておられるんだって。イエス・キリストを信じてその罪を許してもらおうよって。大丈夫よ。今こういう必要があるのか大変だね。こういう弱さを覚えているのか大変だね。でも神はその私たちの必要を全部満たしてくださるって、その約束もしておられるよ。神を信頼するのがちょっと大変だとか、この状況がとか。じゃあその状況の中でも神を信頼して歩んでいけるように神に助けを求めようよ。そのことを励まし合っていく集まりが私たちのフェロシップです。噂話で終わるんだったら、ここに来ても別に、ここじゃなくても、いろんなところでできますよ。その先に神が助けてくださるという。神に信頼を置いて、神に期待を置いて、また、神が何を願っておられるんだろうという、その神の導きを願って、 一緒に祈り求めていくフェロシップになっていきたいです。そして私たちが一緒にいられる間、神は本当に私たちがどうであれ、ご自分の約束に対して忠実であられる方だな、その誠実を尽くされる方だな、それを一緒に体験していきたいです。祈ります。天の神のお父さん、あなたの恵みを心から感謝します。またあなたが、あなたご自身に対して、まだ立てられたその約束に対して誠実であられて、忠実であられて、私がいくらあなたの前に不誠実でも、不忠実でも、また不真実でも、あなたの誠実さや、あなたの真実や、またあなたの約束に対する忠実さが全く変わらないことを本当にありがとうございます。それによってどこからでもイエス・キリストを通してあなたの元に戻っていけることを、あなたが私たちを、すべてをご自分の元に呼んでくださっていることを心から感謝します。あなたがご自分の約束に対していつも誠実であられるということを、私自身が、また私たちが教会として共に一生かけて、また永遠に向かって体験し、それを知っていく歩みをどうかさせてください。お願いします。このことが追求される交わりを、フェロシップを私たちに、この教会に与えてくださるようにお願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。